おはようございます。高原ゴジロウです。私は大阪が好きでたまらない人間なんですが、中でもいくつかお気に入りのスポットがあります。そのうちの一つは、とあるビルの地下街なんですね。実はその地下街は、昭和30年代の下町の大阪を人工的に再現して作った街なんです。狭くて暗い路地、昔ながらの牛乳箱、歪んだ板ガラスの扉など、私が幼い頃に見たものが演出されています。私はその空間に入ると、なんだかワクワクしてくるんですね。なぜでしょうか。懐かしいものに触れたからですね。人は懐かしいものに触れると、ほっとするんですね。先日あるドクターが、徘徊行動をとる老人について、こんなことを話されていました。徘徊というのは、目的もなく、行くあてもなく、果てしなく歩き回ることのように思われています。しかし、徘徊するおばあさんたちによーく話を聞いてみたところ、一番たくさん帰ってきた答えは、昔の家に戻ろうとしていたって言うんですね。施設にいれば、バリアフリーだし、冷暖房完備だし、職員の方たちもいる。でも、一つないものがあるんですね。そこに思い出がない。そこに懐かしいものがないんです。自分が元気でバリバリやっていた頃の世界がないっていうんですね。施設では時に移植行動に出るご老人の方もいるそうです。移植行動というのは食べられないものを口に入れることなんですね。植木鉢の土、タバコ、その灰、糸くず、枕の一部、そんなものを口へ頬張って、中には呼吸困難になる人もいるって言うんですね。なんとかやめさせるために三つの方法が考えられました。第一は、手を縛るということです。これなら口に物を入れることはできません。次に、マンツーマンで見張り続ける。でもこれは人手不足で不可能ですね。そして第三番目に、抗精神薬を飲ませてコントロールするという方法です。でも三つとも何か人間性を踏みにじってるような気がしてくるんですね。それでこの施設では赤ちゃんのおしゃぶりを渡してみたそうです。というのは赤ちゃんもまた何でも口の中に物を入れたがることに気づいたからです。実は赤ちゃんはお母さんのおっぱいを口に含んでいるとき最も安定しています。その代用品である指やおしゃぶりを口に含んでいる時も安定しています。このおばあさんも安定したい、ほっとしたいのではないかと思っておしゃぶりを渡してみたところ、はじめは眺めるだけでしたが、やがて口に入れずっとしゃぶるようになり、ついに移植行動から解放されたって言うんですね。ところで、どうしておしゃぶりを口に入れるとほっとするんでしょう。母親の胸の内に怒っていた頃を思い出すからではないでしょうか。人は誰でも自分を愛してくれる大きな存在に守られたい、大切にされたい、安全を保障されたいという欲求を持っているんですね。ところで、いくつになっても自分を完全に愛し、守り、大切にし、安全を保障してくれる存在などいるんでしょうか。いらっしゃるんです。あなたを作られた神は、あなたを守り、あなたを生かし、あなたを大切にする方です。あなたを作られた神こそは、あなたの魂のふるさとなんですね。人が、この自分の作り主である神を信じるというのは、特殊な宗教に入ることではありません。それは、人間として一番自然な姿に戻っていくということなんですね。ところが人は自分の作り主から遠く離れ、神との関係を切って生きています。故郷との関係を失って、さまよい歩いているのが人間なんですね。そしてこの魂のルーツを喪失していることこそ、人が心の中に平安を持てず、懐かしいものを求めて、人生を徘徊する理由なんですね。聖書の中に、父の家を出て、遠い国に行き、お父さんの財産を使い果たした挙句、飢え死にしそうな息子の話が出てきます。 餓死を予期した彼は、お父さんのところに行って謝ろうとします。その場面を聖書はこう書いています。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。そしてこの息子のために盛大な宴会を父親は開いたっていうんですね。この父親は甘いですか？いいえ、神とはこういう方なんです。すなわち、罪を許したくて許したくてたまらない方。罪を許すためなら、どんな非常識なことでもやってしまう方なんですね。人間の弁解の余地のない罪をきれいに許すために、ご自分の一人子、イエス・キリストを身代わりに裁くことさえしてしまう、実に非常識なる神なんです。私の子供の頃、アルプスの少女ハイジというアニメがテレビ放送されていました。大人になって原作を読み、一層深く感動したことを覚えております。この物語には、村人から離れ、アルプスの山に住んでる一人の頑固なおじいさんが出てきます。彼は気難しく、近寄りがたく、いつも不機嫌なんですね。人との交わりを避けて、たった一人で生きています。一体なぜ彼は村人の中に降りてきて、交わりの中に過ごさないんでしょう。どうして人との交流を喜ばないんでしょうか。実は、親しくなると、自分をさらけ出さなければならなくなってしまうからです。彼には人に言えない過去があったんですね。実は彼は若い頃、博打で身を持ち崩して、悪い遊びで財産を湯水のように使い果たし、何もかもなくしてあげく、喧嘩で人を殺してしまったんです。そしてとうとう国におれなくなり、外人傭兵部隊で、戦争仕事人の生活をしていたという過去があったのでした。ひどい過去の人生から、彼は自分には幸せになる資格はないと思い込んでいます。そして自分の罪の処理方法がわからず、本心を隠しながら孤独に生きているこのおじいさんは、実は神から離れた人間の雛形なんですね。ところがこのおじいさんのところに、孫娘のハイジが連れてこられます。ハイジの両親はすでに死んでいます。しばらくは彼女を預かってくれた親戚もやがて厄介払いをするんですね。しかしどんなに冷たくあしらわれても、どんなにひどい言葉を浴びせられても、悪意に取らないという特質を持っていたのがこのハイジなんですね。彼女はおじいさんのもとに連れて行かれると、しっかり懐いて、そしておじいさんのことを心から慕います。唯一の身内として、おじいさんのことを愛するんです。決しておじいさんを裁きません。また過去を詮索しません。この人に捨てられても、人の悪意によってくじけない。そして過去ある人を裁かない。そしてその人の存在をそのまま感動して、一緒に喜んで生活するハイジは、イエス・キリストの雛形なのです。もしおじいさんの罪が許されるために、この愛らしいハイジが身代わりに死ぬということになったなら、おじいさんはどう思ったことでしょう。そんな非常識なことは、とても思いつきもしないのではないでしょうか。ところが神は、あなたのために、それ以上のことをしてくださったんですね。キリストをあなたの罪の身代わりに、あの十字架において裁き、死後三日目に復活させてくださったんです。どうぞあなたも、このキリストを惜しみなくお与えになった神、立ち返る者に走り寄って生きてくださる神様を信じてください。心からお勧めしたいと思います。